おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。先週は本当に猛暑の中の過ごしました。金曜日から気温が下がり、そして体調を崩しているものも多い中にあります。神様どうぞ今日体調を崩して休んでいる方たちの上に、また仕事やあちらこちらに夏休みで散っている方たちの上に神様の恵みと祝福がありますように、またここに集まった私たちしばらくの時間聖書の御言葉を共に学びます。どうか今日も単に聖書の学びだけではなくて、本当に聖書を通して私たちに語りかけてくださっている神様との交わりの時、また本当に神様ご自身をさらに知る時としてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週主の祈りを学び始めて、一番初めの神様に対する呼びかけの言葉で終わってしまいました。私たちは特に3月11日の震災以降、いろんな問題を抱えた中に過ごしています。私はそのような中で、自然の力の脅威と、そして目に見えない放射能の脅威、また人間の力の限界に我々は直面して、ある意味でそれを嫌というほど思い知らされている日々だと思います。しかし先週も話しましたけど、しかし私たち人間の力が尽きた時こそ、そこから神の御業が始まるんだということを私たちはの聖書を通して知っています。で、私たちこのイエス・キリストを信じる者の祈りがとても大きな働きをする時だ。私たちはそのことをもう一度今日覚えたいと思います。マタイの福音書の6章に書かれている主の祈りは、このイエス様が事あるごとに弟子たちに祈るようにというふうに言われた、弟子の、主の祈りって書いてありますけど、本当は弟子の祈りです。私たちはこの主の祈りを祈ることを通して、何かですね、これは呪文のように唱えるんじゃなくて、この主の祈りの言葉を私たちが本当にかみしめつつ、その意味を本当に考えながら神様の前に祈っていくときに、私たちはイエス・キリストの弟子として育てられ、そしてこのイエス・キリストの弟子としての務めを果たしていくことができるだと思います。で、主の祈りは6つの祈りがあって、そして一番初めに神様への呼びかけの言葉があって、さらに3つの神様を愛する祈り、神様に向かって祈る祈り、そして4、5、6とこの私たちのために祈る祈りという、そういう構成がされているという先週話をしました。で、先週呼びかけの言葉で終わってしまったんですけども、この呼びかけは、イエス様は天にいます私たちの父よと祈りなさい、天にいらっしゃるお父様、天の父なる神様と祈りなさいというふうにこう言いました。で、この言葉は私たちをこの地上から天の御国に引き上げてくれる、エレベーターのような働きをするんだ、この、現実の社会をの中で生きなければならない私たちが、天にいます私たちの父を天の父なる神様と呼びかけるときに、私たちの心をこの天の御座に引き上げてくれる。そしてこの私たちが呼びかける父なる神様は、このイエス・キリストを信じて神の子供とされた私たちの祈りを喜んで耳を傾けてくださる。そしてこの神様は私たちの祈りに聞いてくださるお方だということを、先週読みました。あんまり復習をしていると今週の話の時間がなくなっちゃうので、そこまでにします。で、今日は3つの祈り、まずはじめにこの神様に向かって祈る3つの祈りがあるんですが、その3つの祈りを今日は考えたいと思います。よくこれは御が3つと呼ばれますね。御名が崇められますように、御国が来ますように、御心が、行われますように、御が3つ揃ってます。御名、御国、御心という祈りです。まず一番初めの、9節に出てくる天にいます私たちの父よ、 皆が崇められますように、そして御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにとイエス様は祈りなさいと教えられたんですね。で、私たちは祈りっていうのは自分の思いとか願いとか願望をこう一方的に話すことだと思いがちですが、聖書が教えている本当の祈りは、まず祈りを通して神様を見上げなさい、そして神様のことを考えなさいというんです。一つ目の祈り、皆が崇められますように。私たちは私たちを作られた誠の神様を仰ぎ見るものとして人間は作られています。新約聖書はギリシャ語という言葉で書かれていますけれども、新約聖書が使っているギリシャ語の人間という人という言葉はアンスローポスという言葉が使われているんですね。で、まあ、これはもともと聖書は新しく作った、まあ、造語じゃなくて当時、まあ、使われていた言葉を、まあ、そのまま使っているんですけれども、そこに込められている言葉の意味は、この人間っていうのは仰ぎ見るものだという意味があるんです。仰ぎ見るものという意味があります。つまりそこで語られていることは、私たち人間は私たちよりも優れた存在を仰ぎ見て生きるときに本当に生きることができるんだっていう意味が含まれているんですね。で、まあ、新約聖書が書かれるときにその言葉をあえて使って、この人間人っていう言葉を使いました。で、そこの背景には、私たちを作ってくださった神抜きで生きている限り本当に生きているものではないんだということです。私たち人間は聖書が紹介している救い主イエス・キリストというお方を知って、そして神から離れている自分の罪を認めて、自分の罪を神様の前にごめんなさいとお詫びして、そしてイエス様を自分の救い主として信じて、そしてこのイエス・キリストっていうお方を仰ぎ見て生きるときに、初めて私たち人間は本当の意味で生きるものになることができるっていうことなんです。旧約聖書の創世記の2章の7節というところで、この聖書はこういうふうにこう言いますね。人の成り立ちについてこんなふうに言いますね。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となったっていう言葉が書かれています。で、動物は全部この土地の塵で作られています。私たち、まあ、前も話してますけど、土地の塵っていうのは神様が粘土みたいにこの泥をこねてですね、この竹ひごで鼻の穴開けてですね、耳の穴開けて、でこう目を作ってですね、そういうことじゃなくて、この土地の塵にあるのと同じ成分で我々は作られている、まあ、今の科学的に言えばそういうことですね。だけど人と動物が区別されているたった一点があるんです。で、それはその花に命の息を吹き込まれた、まあ、これはここにふっと吹き込んだっていう分かりやすく書いてあるわけですけども、つまり私たちの中には神様の命が吹き込まれている、神様と共に生きるための霊というものが与えられているんだ。ですから、それを神から離れて、その、霊が死んでしまった状況では、我々はただの土地の塵に過ぎない、生き物じゃない。私たちは、この聖書を通して生きる神様に立ち返ったときに、本当の意味で生き物になる。本当の意味で生きることができるようになると聖書は教えているということです。で、皆が崇められますようにっていうのは、私たちが神様を仰ぎ見て生きるっていうことですね。神様を仰ぎ見て生きることができますように。まあ、ここでは皆、御国、御心っていうのは、神様を仰ぎ見て私たちが生きるものとなることができますように。まあ、そういうふうにされたわけですけども、いつもいつも神様を仰ぎ見て生き続けさせてくださいっていう祈りですね。で、その中の一つの皆が崇められますようにっていうのは、皆が崇められますようにっていう祈りは、どういうことを意味しているかっていうと、それはとことん神様に感謝をすることなんだと彼は言いました。 皆が崇められますようにっていうのを私たちの毎日の生活の中で考えたら、それは徹頭徹尾とことん神様に感謝することが皆を崇めるっていうことになるんだっていうふうに、解説をしてます。テサロニケ第一の手紙の5章の18節に、すべてのことについて感謝しなさいっていう言葉が書かれてます。すべてのことについて感謝しなさいっていう言葉が書かれてますね。さあ、私たちは毎日の生活を考えてですね、どのぐらい感謝をして生きているでしょうか。これは神様に対しても、あるいはまあ自分の家族に対しても、自分の周りの人たちに対して、どのぐらい感謝の言葉を口にのぼせてこう生きているでしょうか。まあ、特にここでは、神様に対してどのぐらい感謝の言葉を口にして生きているのかなと思います。なんでそうなのか。それはこの私たちが呼びかける天の父なる神様は、私たちのためにいつでも良いものを備えてくださっているお方だからだと私たちは知ることができます。ここに、まあ、プリントに書いてありますけど、ローマ人への手紙の8章の32節のところにこういうふうに書いてますね。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうと書いてあるんです。この天の父なる神様は、私たちの罪が許されて、私たちが死んだ後に神様の裁きを受けて滅びなくていいように、ご自分の御子イエス様を私たちのところに使わせて、私たちの汚い罪を身代わりに全部負わせて、この十字架の上で殺したんです。死に渡された。一番大切な宝物をどうしようもない私のために差し出してくれた。で、そのお方が、聖書を読むですね、そのお方がどうしてそのイエス様と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうって書いてあるんです。これは実はクエスチョンマークなんです、本当はね。ありましょうかなんですね。どう思いますかって我々に聞かれた。父なる神様は我々のために御子イエス様をの命を引き換えに差し出した。一番大切なものを差し出してくださった。そのお方が私たちのために全てのものを恵んでくださらないと思いますか？あなたはどう思いますかって聞かれてるんです。私たち毎日問われてるんです。私たちはそれにどう答えるでしょう。はい、恵んでくださると信じます。じゃあそう思うなら我々どうするんですか？そこに神様に対する感謝が生まれるわけですよね。こうやって2本の足で立って話すことができる、声が出て話すことができる、私アクションが多いですけど、こうやってやりながら話すことができる、こうして説教を聞いてくださる皆さんが備えられていること、こうやって安心して礼拝することができる場所があること、息していることもですね、目が見えることもですね、耳が聞こえることもですね、全部本当は感謝ですよね。そうするとまあそれはなんか基本的に与えられていることだから、我々なんかもっとその上に上積みされていかないと神様に感謝しないみたいなところがあるんですけども、神様はイエス様と一緒に私たちに基本的な私たちの生活に必要なことだけではなくて、私たちに人生に必要ないろんなことをみんな備えていてくださる。だから私たちはその神様に感謝を捧げる。で、それが皆が崇められますようにっていうことの一つの意味だ。もちろんこれは全世界の人がイエス・キリストを救い主として信じてイエス様を礼拝するものになるようにっていう、そういうことも込められている意味ですよね。すべての人がイエス・キリストを信じることができるようにっていう祈りもあります。だけどこれをまあ我々の生活に適用するならば、徹頭徹尾とことん神様に感謝するっていうことになるんだと、まあこのジョン・ストットって人は言っているわけです。さらに二つ目の祈り、御国が来ますようにという祈りです。今日も私たちは礼拝で使徒信条を告白しました。使徒信条の中にどういうことが書かれてたでしょうか。イエス・キリストが何をされると書いてあったでしょうか。 賢より来たりて生けるものと死に至るものを裁きたもうと書いてありました。それはやがて一度救い主として来てくださって、私たちの罪のために十字架にかかって死を破って復活したイエス・キリストは天に帰られました。イエス・キリストはやがていつの日か私はこの地上に帰ってくるよ、そしてこの地上に帰ってきて、この理不尽なこの罪に汚れたこの世界を裁いて新しい天と新しい地を作るよ、でそこに自分を信じる者を迎え入れるよ、まあ、新しい天と新しい地っていうのは我々大雑把に天国って言ってるわけですけども、その時が来るよ、私は来るよと言われたわけです。で教会はこのイエス・キリストがやがて来られるキリストの再臨を待ち望むっていうことをプログラムされてるんですね。教会の歩みの中に我々はそのことを忘れちゃいけないんですね。聖書の黙示録の22章の17節と20節にこういう言葉がありますね。見たまま花嫁にも言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、アーメン主イエスよ来てくださいという書いてある。イエス・キリストは今日来られても、今来られても、明日来られても、明後日来られてもいいように、私たちがこのイエス・キリストの再臨を待ち望む。で、それが御国が来ますようにっていう祈りだって言うんですね。で、それとともに、今の日本のことを私たちが考えるとするならば、私たちはぜひ本当に今のこの日本の状況の中で、神様の正しい御業が本当に行われてほしいと思います。私たちの考えや悩まりや支配、まして誰かの利権とか、ね、利益のために原子力の問題や復興の問題やいろんなことが動いちゃいけない。私の考え、縄張り支配じゃなくて、神様の支配、神様が正しくこの世界を治めてくださるように、今の日本を本当に正しく導いてくださるようにと、私たちは祈ることは大事ですよね。御国が来ますようにっていうのはそういう祈りだと思います。さまざまな問題が山積している私たちの国を神様が正しく治めてくださるように。まあ、そのためには私たちは一つとして、この国を治めている人たちのために祈るということも大切なことですよね。テモテ第1の手紙2章1節から3節のところに、そのことが出てきます。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのですと書いてありますね。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての地位の高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさい。私たちは今この国の政治家のために、あるいは原子力の行政に関わっている人たちのために、さまざまなこの国をリードする舵取りをする人たちのために本当に祈ることが大切だと思います。原子力の問題もそうだと思います。今朝、降りてくる前にニュースを見ていて、福島の子どもたちがこの原子力のことでこの政府にこの掛け合いをしたという場面が出ていました。まあ、そのニュースで言ってましたけど、今回のそのこのニュースの番組では放送されなかったけども、女の子たちから自分たちは将来子供が産めるんですか、そして自分たちは本当に何歳まで生きることができるんですかっていう切実な質問があったんだっていうことを言われてました。まあ、おそらくわからないんで答えようがないことはたくさんあるんだと思います。まあ、であればわからないことはわからないと素直に本当は言わなきゃいけないんでしょうし、やっぱりこれは誰が今トップに立っても、誰がいろんなところに行ったって大変なことだと思うんです。でそこにいる人が全部悪いと必ずしも言い切れない部分はたくさんあると思うんですよね。だけど本当にですから私たちはこの国をその意味で導いている指導者や、またそういうことに関わっている人たちのために本当に私たちは祈っていく。そして、まあ、 ただただ批判してるのは簡単ですけども、やっぱり本当にちょっとでも昨日よりは今日、今日よりは明日、そういうことが改善していくように、まあ誰でも失敗するわけですから、そういう、答弁がうまくいかなくて失敗をしたら、どこがうまくできなかったのかっていうことは、あのいろいろと話し合われて、次にはきちっとしたこうちょっとでも一歩でも子どもたちが安心をして生きていくことができるように、そういうこう対応ができていくためには、私たちは本当に祈っていくことが大事だと思います。しばしば私たち気をつけないと、クリスチャンの祈りは自分のこととか自分の教会とか、まあ、自分の周りのことだけになってしまうですよね。これは人ごとじゃなくて自分もそうです。でも私たちはやはりこの今日本のこの国に置かれたクリスチャンとして、教会として、この日本が今ぶつかっているこういう一つ一つのことに私たちは関心を持ったときに、そのところで祈るっていうことを私たちはしていきたいと思います。それがどんな、小さいことかもしれません。でも神様は私たちの祈りを喜んで聞いて答えようとしてくださっているお方だって聖書に書いてあるわけですから、私たちはどんな小さな祈りかもしれませんけど、でもそのために私たちは祈っていくことは、とても大切なことなんじゃないかと思います。世界に目を向ければ今アフリカの飢餓の問題は深刻ですよね。で、日本やなんかも援助を送ってますけども、今朝もやってましたけど、それが商店に並んで支援物資が売られてるとかですね、じゃあどうやって支援するんだって本当に考え込んじゃうような問題が今起こっています。まあ円高の問題も多山の石ではありません。さらに御心が行われますようにという祈りです。私の思いではなく神様の御心がなるようにとイエス様祈れと言いました。旧約聖書のイザヤ書55章の8節から11節のところにこういう言葉があります。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成就させると書いた。昔私若い頃にですね、ここを読んでる時に、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだっていう時に、あることがあってですね、こう自分の思い通りにならなかったことがあったんですね。で、この言葉を読んだ時にとても悲しく思いました。まあ、その時は後になってみると、あ、神様の思いは私の思いよりも賢かったと後になって思ったことがあります。私たちは私の思いが神様の思いと一緒でその通りになることをいつもこう思うんですが、実は私たちの思いよりも神様の御心の方がはるかに優れている。ですから私たちは御心が行われますようにっていうのは、私たちにはいろんなこういう考えがあったり計画があるけれど、でも神様が一番良いことをしてくださるようにと祈れと言ったんですね。そして、新約聖書のコリント人の手紙の1章の20節というところを見ると、こういう言葉があるんです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのですって書いてあるんです。神の約束はことごとくこの方のイエス様によってしかりその通りになった。神の約束はイエス様によってことごとく成し遂げられるんだというんです。ですから私たちは安心をして神様の御心がなるように、私たちの思うところ願うところを超えて神様が一番良いことをしてくださるようにと祈ることができます。まあ、先ほどの日本の復興の問題や原発の問題もいろんな問題がありますけども、でも本当にそこに神様の御心がなされて、我々人間が頭を突き合わせてですね、一生懸命考えたことよりももっと良いことがなされるように、本当に神様の御心がなされるようにと私たちは安心して祈ることができるんです。なぜでしょうか。それは元に戻ります。 ローマ人の手紙8章20、32節。私たちすべてのためにご自分の御子を惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神は愛なるお方だからですよね。神様は全能なお方、愛のお方、本当に私たちのことを愛して、私たちのために御子イエス様を差し出しぐらほどして、私たちのことを本当に心配をして、私たちのことを導いてくださる方だから、我々は安心をして御心が行われますようにって祈ることができるんですね。さて話を閉じたいと思いますが、今日いろんなことを話しましたけど、2つのことをぜひ今週私たちは心に留めて、していけたらと思うんです。その一つは、皆が崇められますようにっていうのは、とことん神様に感謝をすることだということでした。ぜひ神様への感謝を口にしてみましょう。具体的に、ことあるごとに、具体的に小さいことでも感謝を神様にすることをやってみましょう。もう一つは、御国が来ますようにということがありました。今週もまた、この日本の国でいろんなことが動いていくと思います。そのことを見たり聞いたりしたときに、ぜひそのことのために政治のことや、また復興のことや、原発の事故のことや、いろんなことのために、私たちはニュースを聞いたりいろんなことを聞いたら、そのことのために、そこで短くてもその問題が解決していくように、そこに神様の本当に御心が行われていくようにと祈ることを私たちはすることができたらと思います。お祈りをして終わります。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ死に渡された方が、惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。天の父なる神様、あなたの皆をあがめて感謝いたします。皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちはこのことを覚えて、神様にこの一週間祈るものとさせてください。神様に感謝をするものとさせてください。私たちの特に今この日本で世界で起こっているさまざまなことについて、本当に神様の助けと導き、そして政治のリーダーやそこに関わっている責任のある方たちのために、本当に良い判断と良い解決が与えられるように祈るものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。